8ページから14ページ、桜井市議会だより、平成29年3月1日発行、ナンバー181、市議会だより目次、トピックス、8ページ、議決結果、9ページ、常任委員会、10ページ、代表一般質問、11ページから12ページ、一般質問お知らせ、13ページ、特集、14ページ、目次終わり。写真は議会報告会の様子です。会議室で前に市議会議員の方々が座り、その報告を聞く参加者の皆さんです。議会報告会アンケートの結果より、参加者48名、回答者43名、回収率 89.6%、性別と年齢構成の円グラフがあります。性別、男性29人、67%、女性14人、33%、年齢構成、20代1人 2%、30代7人 16%、40代1人 2%、50代8人 19%、60代12人 28%、70代11人 26%、80代以上3人 7%。グラフ終わり。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。詳しくは14ページでお伝えします。平成28年12月定例会報告。定例会の概要。平成28年12月定例会は、12月1日から16日までの16日間の会期で開かれました。今定例会では、報告案件1件、一部事務組合の規約変更2件、条例の一部改正7件、平成28年度補正予算4件、条例の制定1件、公の施設の指定管理者の指定1件、また議員発議による意見書1件、人事案件1件の議案審議を行いました。主な議案の議決結果、表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。議案第57号総務委員会、平成28年度桜井市一般会計補正予算第2号、補正額9億8502万8000円、一般管理費で財政調整基金への積立金、並びに臨時福祉給付金支給費で臨時福祉給付金事業実施に伴う給付金等にかかる所要額等、可決賛成全員。議案第71号総務委員会、公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる公の施設の指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるもの。整理番号1から18まであります。指定管理者に管理を行わせようとする公の施設。指定管理者の順にお伝えします。1、四季島学童保育所。2、安倍学童保育所。3、桜井西学童保育所。4、桜井南学童保育所。5、三和学童保育所。いずれも社会福祉法人飛鳥学院。6、大福学童保育所。7、長谷学童保育所。いずれも企業組合労協センター事業団。8、小田学童保育所。9、牧向学童保育所。10、朝倉学童保育所。いずれも社会福祉法人飛鳥学院。11、桜井市東老人憩いの家、企業組合労協センター事業団。12、桜井市西老人憩いの家、桜井福祉のまちづくり委員会。13、桜井市北老人憩いの家、豊田老人クラブ先進会。14、 桜井市高齢者総合福祉センター。社会福祉法人桜井市社会福祉協議会。15、桜井市民会館。株式会社 K-MIX。16、桜井市立図書館。株式会社図書館流通センター。17、桜井市民体育館。芝運動公園総合体育館。芝運動公園運動場。芝運動公園定休場、芝運動公園市民プール、桜井市ゲートボール場、上野郷体育館、上野郷運動場。いずれも公益財団法人桜井市体育協会。18、桜井市まほろばセンター。桜井都市開発株式会社。以上です。1番から17番の施設の指定の期間は、平成29年4月1日から平成32年3月31日まで、18番の施設の指定の期間は、平成29年4月1日から平成29年11月30日までとする。可決、賛成全員。発議案第6号、安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書について、提出先、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣。可決、賛成全員。同第4号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、大字上宮、西田定氏。同意、賛成全員。表終わり。常任委員会の審査から、総務委員会、付託案件2件。平成28年度、桜井市一般会計補正予算第2号抜粋。問い、災害対策本部整備にかかる委託料5994万8000円の内容はどうか。答え、危機管理課が新年度に西分庁舎に移転し、常設の災害対策本部を設置することから、国の緊急防災減災事業債を使い、対策本部機器設置や防災情報システム設置費用等にかかるものである。問い、桜井小学校の敷地内に新設される学童保育所はどれほどの規模か。答え、115平方メートル、定員40人程度と考えている。問い、桜井西中学校のトイレ改修費4391万8000円とあるが、どこをどのように行う考えか。答え、北校舎の1階から3階までをすべて改修する考えである。問い、小学校における教育用のパソコン機器の借り上げは、すべての子供に行き渡るものではないのか。答え、小学校の教育用パソコンについては、1学級40人として基本的に2人に1台の割合である。IT 教育がますます重要となることは認識しており、考えていきたい。問い、空き家利活用のための補助金1076万6000円でどこを回収する計画か、補助金を利用し回収した物件には営業期間などの規定は設けているか。答え、桜井駅周辺地区、長谷寺門前町地区において、拠点、モデルとなるような空き町屋の改修を行うものである。補助の要項に10年という規定があり、長期で運営していただけるよう契約を交わしていきたい。また、学童保育所がようやくすべての小学校にできてよかった。今後は待機児童等が出ないよう対応を願う。臨時福祉給付金事業実施に伴う給付金は、支給率が 76.63% にとどまっている。申請主義であることから、あらゆる手段を講じて市民に周知を図り、全員に行き渡るよう願うという意見などが出されました。公の施設の指定管理者の指定について、抜粋。問い、大福長谷学童保育所において、従前と変わる指定管理者を選考しているが、指定管理者が変わることで、学童保育所に通う子どもたちに、動揺や何らかの影響が出ることがないか危惧する。 子供たちを取り囲む環境が一変することのないように配慮することが第一義である。従前の指定管理者が築き上げてきた功績を鑑み、一人一人の子供の課題を含め、きめ細やかな引き継ぎや事業の継承の点などに問題はないか、またトラブル等が発生した場合、組織として迅速かつ適切に対応できるのか。答え。新たな学童保育所の指定管理者は、東京を拠点に全国展開しており、福祉事業部門については、奈良県内でも行っていることから、そこが窓口となる。問い。学童保育所と老人憩いの家、並びに市民会館は、何項目による審査を行い、ポイント差はどれほどであったのか。答え。学童保育所は、5つの大項目と19の小項目で評価した。老人憩いの家については、5つの大項目と16の小項目により評価し、市民会館については、大項目5つと20の小項目で評価したが、いずれについても僅差であった。採決するにあたり、以下の2点を付帯事項としました。指定管理者が交代となる大福学童保育所、長谷学童保育所、桜井東老人憩いの家、桜井市民会館については、指定管理者が交代することによる利用者への不利益が生じることのないよう、適切な措置を講ずること。今後、指定管理者の選考にあたっては、地域貢献度を選考基準に盛り込むこと。
代表質問。第5次桜井市総合計画のための市民アンケート調査結果について、大園光明議員。問い。第5次総合計画の後期実施計画の策定にあたり、アンケート調査を実施したと聞くが、このアンケート結果が何パーセントぐらい計画に寄与することになるのか。1337名の方から寄せられた貴重なアンケートを有効活用すべきと考えるがどうか。答え。具体的には総合計画に掲げている市民生活の目標像が達成されているか、またその重要度を指数化し、それぞれの目標像の実現に向けた方向性や必要性、優先度などを分析するポートフォリオ分析を実施して、実施計画に反映する。アンケート結果については、市民の思いとして捉え、大事にしながら後期実施計画の策定を進めていきたい。その他の質問項目、災害発生時における避難所運営について、情報化推進について、ごみ処理施設の広域化の現状と今後の方針について、高谷文夫議員。問い。本市のごみ処理場や市尿処理場の運営にあたっては、地元六花大和の方々のご理解とご協力を抜きに語ることはできない。これからの時代、すべての事業において広域化を検討することは必然であるが、ごみ処理広域化については、この地で建設できるに至った経緯等を振り返り、地元住民に対し真摯に誠意を持って進めるべきと考えるがどうか。答え、地元自治会等の皆さんのご理解、ご協力が前提となるが、行財政運営の効率化及び環境負荷の低減を図る観点等からも、桜井宇田広域連合の構成団体、桜井市、宇田市、ソニー村、三重村を想定し、ごみ処理広域化を促進したい。地元の課題には、県の支援を得ながら解決していきたい。その他の質問項目、市立図書館の現状と課題について、小中学校のトイレの洋式化等について、一般質問、防災対策、避難行動、要支援者の避難行動支援について、土屋康興議員。問い。平成28年9月、避難に時間がかかる要支援者が避難を始める目安となる避難準備情報。12月26日、避難準備高齢者等避難開始に名称変更が本市でも出された。岩手県のグループホームで避難の遅れから 多数の高齢者が亡くなられた惨事を教訓に、要支援者一人一人の状況に応じた支援プランを作成することが、被害を最小限にとどめる上で必要ではないか。答え、避難行動要支援者名簿と合わせ、桜井市避難行動要支援者避難支援計画は作成した。現在は実際の災害時に支援いただく方々への名簿の提供を、要支援者本人の同意を得るべく準備を進めており、一日も早く支援体制を構築したい。その他の質問項目、防災対策、職員の防災意識の向上、本庁舎建て替えと保健福祉センターの活用について、移住定住促進のための取り組みについて、桜井市の事業計画について、藤井貴弘議員、問い、本市では築30年を超える公共施設が全体の 46% を占め、建て替えや大規模改修に今後40年間で約1059億円、毎年約26億円が必要と試算されている。195施設のうち何箇所を削減、廃止する考えか。これまでのように市民に負担を押し付けているだけでは、魅力ある住みたい町にはほど遠い。廃止予定の施設を再利用するなど、桜井市独自で収益を上げる事業を考えてはどうか。答え、公共施設は貴重な財産であるが、将来の人口減少や財政見通しを踏まえ、長寿命化対策を図り、40年間で約 32% 削減することを目指し取り組む。収益を上げる事業は必要と考えており、資産有効活用や民間活力を生かした地域活性化の観点からも、売却や貸し付けなどの利活用を積極的に推し進めたい。その他の質問項目、環境部の業務体制について、第5次桜井市総合計画達成に向けた取り組みについて、岡田浩二議員、問い、平成28年度の市民意識調査結果を踏まえた行財政改革アクションプランの進捗状況はどうか。この意識調査で平成25年度より下がった項目があるが、原因は何か。昨年12月議会の一般質問でワンストップサービスについて質問したが、現状見えてこない。今後どのようにするのか。健康増進課の事務に火葬場、犬の登録、狂犬病注射等あるが、内容的になじまないのでは。答え、おおむね順調であるが、具体的な成果が市民にも実感できるよう、財政健全化を進めながら、業務の外部化や効率的で効果的な組織づくりに取り組みたい。ワンストップ化については、庁舎のあり方と合わせて検討する。健康増進課の事務文書については、健やか暮らし部の事業を進める中で、窓口の状況を見て再度組織を見直し、必要に応じて検討したい。生活困窮者自立支援制度について、工藤正幸議員、問い。この制度は生活保護に至っていない生活困窮者に対する第2のセーフティーネットとして、非常に重要な役割を担っている。平成27年度から、江戸と桜井に相談窓口を設け実施しているが、就業に結びついた実績等はどうか。また、任意事業の一つである学習支援については、貧困の連鎖を断ち切るためにも、行政一丸となり、ぜひとも取り組んでほしい。答え、延べ相談実績397名、相談実人数89名、就職決定者27名であった。臨床心理士によるカウンセリング、面接用スーツの貸し出しなども行っている。学習支援については、桜井市教育大綱に、格差社会における教育支援体制の推進を位置づけ、市を挙げてすべての子どもたちに確かな学力が定着できる取り組みを進めたい。その他の質問項目、ふるさと納税について。 子どもの貧困対策について吉田忠夫議員。問い、親の失業や低収入、病気離婚など家庭の経済状況の悪化がもたらせる子どもの貧困が年々深刻になっている。市として子どもの貧困対策を立てるためにも貧困の実態調査が必要ではないか。また具体的な施策として就学援助金の入学支度金を購入物のある時期に変更し、生活困窮世帯の学習支援を行ってはどうか。答え、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長していけるよう、子どもの貧困対策に取り組む必要があると考えており、関係機関が情報を共有することで連携・協議を図っていきたい。就学援助の認定等は公平性の観点から前年の所得確定後とし、6月支給が適当と考えている。学習支援は将来を担う子どもの未来につながる事業であり、先進地の実例を研究し、実現性を探りたい。その他の質問項目、介護保険制度について。桜井市における学校給食について、金山茂樹議員。問い、本市の小中学校における学校給食の評判はあまり良くない。育ち盛りの子どもたちが、子どもの頃の私たちのように、給食が楽しみになるよう工夫願う。また、近隣市町村の地場産物を使用する取り組みに対し、本市の使用割合や意識がまだまだ低い。給食費の値上げを議論する前に、もっと工夫できることがあるのではないか。答え、成長期の子どもたちの健康のため、塩分や栄養素のバランス等を考え、化学調味料の使用をできるだけ少なくするなどしているが、今後は味付けにもより工夫を重ねたい。地場産物については、仕入れ方法など、他市の取り組みを参考に、生産者や関係機関と連携し、利用促進を図っていきたい。その他の質問項目、大神神社参道周辺整備について、安心安全な街づくりについて、工藤幸義議員。問い、誰もが住みよい街づくりの実現に向けたバリアフリー基本構想の策定には大いに期待している。しかし本市には空き家となり、老朽化した家屋や植栽が放置され、道路上にはみ出し、通行の妨げとなっているところも少なくない。行政には市民や事業者等に対し、住民自治、相互扶助の意識啓発を図り、今以上に自主的活動を促進していく責任があるのではないか。答え、昨今生活環境の変化に伴う人間関係の希薄化やコミュニティの衰退により、様々なトラブルや生活環境の悪化が生じている。家屋や植栽の適正管理にとどまらず、タバコの吸い殻や空き缶のポイ捨てなども含め、まずはマナーの向上、モラルの醸成を図っていくため、市全体で啓発するとともに、指導の強化を図りたい。また、条例の整備も有効な手段の一つとして検討していきたい。お知らせ。平成28年9月定例会より、本会議、一般質問や子ども議会の様子をインターネットで録画配信しています。ぜひご利用ください。平成29年1月31日までの視聴件数は延べ2360件となりました。これからも市民の皆様に開かれた議会を目指して取り組んでいきます。いつ見てるの？平日の日中、6時から18時、73%。平日の夜間、18時から6時、19%。休日、日曜日や祝日、および12月29日から1月3日の日中、5%。休日の夜間、3%。どうやって見てるの？パソコン、75%。スマホ、タブレットほか、25%。市議会のホームページからインターネット議会中継をクリックしご利用ください。 子ども議会の様子もご覧になれます。市政施行60周年事業、桜井市子ども議会が16年ぶりに開催されました。参加してくれた子ども議員の感想を掲載します。抜粋。自筆の感想が5人分掲載されています。1、まず子ども議会なので普通の会議室であると思っていたのですが、本当の市議会が開催される場所ということに驚きました。大人の人もたくさんおられ緊張しましたが、日頃困っていることを聞いてもらえたこと、僕ら子どもの質問にも市長さんらが真剣に答えてくれたこと、本当に嬉しかったです。これからも桜井市が良くなるよう、いろいろなことに関心を持ち、自分なりに考え行動していこうと思っています。2、初めてそういう場所に行って少し緊張したけど、とても良かったと思います。いろんな桜井市のことを知れました。僕が提案したことが桜井市の将来の役に立てたらいいと思いました。3、みんなの前で自分の意見を言えてとても良かったと思いました。他の学校の子の意見を聞いて、なるほど、確かにと思うことがいっぱいあってすごいなぁと思いました。親や先生が見ていて緊張がとてもあったけど、意見を言うときにはなんだか安心するような感じで、あまり緊張しませんでした。いい経験をありがとうございました。4、議長の時に私が市長と言うと、市長が議長と言ってくれて嬉しかったです。5、今日の子ども議会の議員になってまたやってみたいと思った。将来にも生かしたいです。以上です。特集、平成28年度桜井市議会報告会を開催しました。議会報告会の概要、議会基本条例に基づき、昨年11月19日土曜日に市役所2階大会議室で開催し、48名の方にご来場いただきました。第1部では平成28年第3回9月定例会に提出された議案等の審議状況と議会改革について、第2部ではあらかじめ設定した2つのテーマ、防災・子育てについて、所管する常任委員会から本市の現状と施策について説明した後、会場の皆様とそれぞれ質疑応答や意見交換を行いました。議会の活動状況を知っていただくとともに、ご意見やご提言を議会として直接伺うことで、議会審議の活性化につなげてまいります。第1部でいただいた主なご意見、問い、桜井市子ども一時預かり事業の実施に関する条例が制定され、平成29年1月から事業が実施されるが、議会として本市の子育て世代の意見、実情を十分把握し、事業と子育て世代の実情の齟齬をしっかりチェックしてほしい。そして1年後、このような場で聞かせてほしい。答え、8月にオープンした保健福祉センター日だまりを中心としてしっかりと進めたい。問い、決算資料にある敬老記念品は市内で使える地域振興券に変えれば地域が潤うのではないか。答え、一向の価値があるので検討を行い市に要望としてあげたい。問い、政務活動費はすべて公開されているか。答え、総額をホームページ上で公開しており、個人の人は情報公開を通じて閲覧していただける。第2部でいただいた主なご意見、防災について、問い、女性の意見はどのように聞き取っているのか。答え、防災会議に防災委員として参画いただき、意見を反映させている。問い、行政と各地区との連絡体制、例えば防災無線はどうか。これは緊急の課題である。答え、小学校区を中心に15箇所防災無線を整備している。各地区に防災無線を設置することは困難であることから、その施設を拠点に各地区と連絡を取っていただきたい。 子育てについて、問い。知事は会合で幼児教育の重要性について話されていたが、桜井氏の考えはどうか。答え。幼児教育の重要性は十分認識している。問い。日だまりのセンター案内図を分かりやすい位置に設置してほしい。答え。確かに分かりにくいと感じることから担当課に申し入れたい。なお、会場で配布し回収したアンケートの集計結果等、詳しい報告書は市議会ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。